聖書を拝読します。詩編50.1節から10節。
Psalm 51:1-10。
神よ、私を憐れんでください。あなたの恵みにしてます。私の背きを拭い去ってください。あなたの豊かな憐れみによって、私の咎を私からすっかり洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに私は自分の背きを知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたの前に罪あるものです。私はあなたの目に悪であることを行いました。ですからあなたが宣告するとき、あなたは正しく、裁くとき、あなたは清くあられます。ご覧ください、私は戸がある者として生まれ、罪ある者として母は私を見守りました。確かにあなたは心の内の真実を喜ばれます。どうか私の心の奥に知恵を教えてください。ひそくで私の罪を除いてください。そうすれば私は清くなります。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなります。楽しみと喜びの声を聞かせてください。そうすればあなたが砕かれた骨が喜びます。御顔を私の罪から隠し、私の咎をすべて拭い去ってください。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。
Look on me with a heart of mercy, O God, according to your generous love. According to your great compassion, wipe out every consequence of my shameful crimes. Thoroughly wash me, inside and out, of all my crooked deeds. Cleanse me from my sins, for I am fully aware of all I have done wrong, and my guilt is there.Staring me in the face. It was against you, only you, that I sinned, for I have done what you say is wrong right before your eyes. So when you speak, you are in the right. When you judge, your judgments are pure and true. For I was guilty from the day I was born, a sinner from the time my mother became pregnant with me. But still, you long to enthrone truth throughout my being, in unseen places.Deep within me, you show me wisdom. Cleanse me of my wickedness with hyssop, and I will be clean. If you wash me, I will be whiter than snow. Help me hear joy and happiness as my accompaniment, so my bones, which you have broken, will dance in delight instead. Cover your face so you will not see my sins, and erase my guilt from the record. Create in me a clean heart, O God.Restore within me a sense of being grounded.
Let me introduce, and let me ask you if you have a Bible, and let me invite you to open up your Bible. We just read verses 1 to 10, but we're going to look at the whole psalm today. And if you need a Bible, there's also one over there.
If you have a Bible, and let me invite you to open up your Bible. And if you need a Bible, there's also one over there.開いてみてください。今1節から10節までお読みしましたが、一応ね50点全部を見ていきます。でもし持ってないという方おられましたら、こっちでいっぱい聖書ありますので、今あのぜひ立っていいので取りに行ってみてください。携帯である方もあるかと思います。
I hope you notice too, in all of the songs that we've been singing today, it's following this same theme. Sin, grace, all of these themes keep coming up as well.
で今まで礼拝の中で、ね、あの今日あの歌ってきた賛美歌の歌詞をちょっとこう思い出してみても、もしかしたら分かる方おられるかと思うんですけども、ずっとこの罪、またはこの、ね、それが恵み、救い、そういったことがテーマになってきています。
Now after a summer break, August, we're done, right? back to the fall, back to school. We're coming back to this year's theme, earnestly seeking, thirsting for you. And also back to our sermon series for this year, A Deeper Longing, which is drawing from the book of Psalms.
今日もね、ちょっと夏休み、があったんですけども、夏休みが終わって、また改めてこのあなたに渇き、切に求める年間テーマ、私たちのこの年間テーマをテーマにして、特に深い渇望、深い上渇き、というテーマで、また説教を再開させていきます。詩編から見ていきます。
And today's song comes from today's lectionary, which Kristen and Sesko-san just read a part of.
Psalm 51.
And I sent this in an email to everybody. The context for Psalm 51 is recorded in the Old Testament story in 2 Samuel chapters 11 and 12. And we're not going to read that now in full, but if you haven't already done so, can I encourage you to do that, to read those two chapters, 2 Samuel 11 and 12, later today or sometime in this week.
この詩編51編の、まあ、祈りの詩があるんですけども、その祈りが読まれた、祈られた背景が第2サムエル記の11章と12章に書かれています。で、今日はその箇所を読んではいかないんですけども、ぜひね、今日また今週どこか時間を作ってね、第2サムエル記の11章と12章ぜひ読んでみてください。
David, who is the second king of Israel, sees a woman named Bathsheba bathing, and he begins to lust for her. She's a married woman, and he misuses his power and position as king to forcibly commit adultery with her.
まあ、どういう、ストーリーがその背景にあったのかというと、イスラエルの第二の王様、ダビデ王がバテシェバという、女性をに、惹かれて、そして王様の、ね、権力を乱用して、そのバテシェバと、まあ、性的な関係、まあ、姦淫を、行ったという、出来事がありました。
Bathsheba is married to Uriah, a warrior in David's army, and that's why he's absent at this time. He's fighting for David.
で、バテシェバの、は結婚していて、夫がウリアっていう、ダビデ、まあ、イスラエルの軍の兵士だったんですね。つまりダビデに仕えるために、まあ、戦闘に出ていたので、この時は不在だったんです。
And then after that happens, Bathsheba discovers that she's pregnant, and that child is not her husband's, it's David's.
で、バテシェバはその後ね、自分が身ごもっている子供ができたことを発覚して、それはもちろん夫のウリアではなくてダビデとの子であることが発覚します。
So she tells David, and when David hears that, then he plots and arranges for Uriah to be murdered as a way to cover up his own sin.
で、そのことをダビデ王に告げると、ダビデはこれはいけないということで、バテシェバの夫ウリアをこういろんな策略を立てて殺してしまうんです。この自分の罪を隠すために殺してしまうんです。
And then that fact God reveals to his prophet named Nathan.
で、それが起こった後にそのことを預言者ナタンを通して神様はダビデにそれを知る、気づかせるわけです。
And Nathan has the difficult job of going to confront the king David by exposing his evil and helping him understand the depth of his sin.
で、この預言者ナタンは難しい役割を神様から与えられます。罪を犯したダビデ王のところに行って、あなたは罪を犯しているということを教えたわけです。
So Psalm 51 then is David'srepentant response after Nathan confronts him.
まあ、神様が送ったナタンを通して、自分の罪をこう認めたダビデは、悔い改めの祈り、悔い改めの応答としてこの詩編51編の祈りを祈ったわけです。
So today we want to look at this psalm to see what it reveals, what David reveals in this psalm about God, about who God is and about what God does.
今日はそんな詩篇51篇ダビデの祈りの言葉を通して、神様はどういうお方であるのかということを、神様はどういう、何をしてくださったのか、どういうお方であるのかということを見ていきたいと思います。
And we also want to look at how this psalm helps us to seek for this God in the way that he reveals himself through this psalm。
そしてこの詩篇50篇を通して私たちはどのように神様を求めて、神様に渇き神様を求めていくことができるのかということも、一緒に学べたらと思います。
So that all of us too can hunger and thirst for a greater intimacy in relationship with God in his presence。
神様の御前にあって神様との関係にどう私たちが神様とより親しい関係を持ちたいという思いがどうやって持つことができるのか持てるようになるのかそういうことを学んでいけたらと思います。
But before we do that, I want us to take a moment to ask for help from the Holy Spirit in prayer.
そのために、ね、聖霊様に、助けをお祈りしていきたいと思います。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Spirit of God, come to us now and open our eyes, our ears, and our hearts to your word.
聖霊様、どうぞ私たちがあなたの御言葉を聞いてその御言葉に対して、心を開き目を開き耳を開くことができるようにどうぞ助けてください。
Reveal yourself to us in this psalm today and help us to know your heart and to realize your love for us。
そしてこの今日学ぶ詩篇51篇を通してあなたがどのような心を持っておられるのか、そしてどれほど私たちのことを愛してくださっているのか、そのことをまた知ってそして受け取っていくことができるように助けてください。
Give us ears to hear what you speak to us today。
今日このメッセージを通して語ってくださる神様、あなたの御声を私たちが聞くことができますように。
Grant us maturity to receive it openly and humbly。
そして神様、あなたの語りかけに対して減り下って応答していくことができるように私たちにその成熟さを与えてください。
And gift us with courage to open our lives and our faith to be challenged and to be grown in response。
そしてそのあなたの語りかけを受け取って、そのあなたの言葉によって私たちが変えられていくための勇気を、成長していくための勇気をどうぞ与えてください。
Bless the preaching of your word and may it be honoring to you and led by your Holy Spirit.
どうぞこのメッセージ、あなたが祝福し、聖霊様、あなたが導き祝福してくださいますようにお願いします。
In Christ we pray.
イエス様の皆でお祈りします。
Now David is faced with his sin and then he responds to that in Psalm 51.
先ほど言いました、ダビデは自分の罪を知らしめられ、そしてこの詩篇51篇の言葉を持って、応答をしました。
And actually this is something that is a common experience for us too, right? We all are faced with and struggle with our sin at some point. So I want us to do a quick refresher on what sin is.
で、まあ、このことって、まあ、罪と向き合う、自分の罪と向き合うということは、私たちも程度はバラバラであってもよくあることだと思います。そこで、まあ、改めてこの罪とは何なのかということを確認していきたいと思います。
Because a lot of us have our own idea, and the word in Japan, tsumi, is very different from when the Bible talks about tsumi, sin.
で、この日本語で、罪と聞くときの私たちが持つ日本人が持つイメージとこの聖書が語る罪っていうこの考えというのはちょっとねズレがあるのでそこをもう一度確認していけたらと思います。
The Bible helps us to understand that sin is anything that separates us from God, from God's character, from God's desire, from God's purposes.
この聖書が教える罪というものは神様から離れる、神様から外れる全てのもの、神様のご性質だったり神様が望まれること、神様の目的、そういったことから外れるものは全て罪と呼ばれます。
So sin is not only doing bad things, it's not only a major crime。
なので罪っていうのは何かこう悪い行いをする、悪い行動を取ること、またはこう よく間違われる。社会的な犯罪を犯すことがだけが罪なのではないということです。
Sin includes how we deceive ourselves by thinking and justifying that our bad decisions are good.
この罪っていうものは、例えば私たちが何か悪いことをしたときに、いや、あれはこうこうこういう理由だったから正しかったんだ、私たちは自分は正しかったんだって自分のことを騙すこともまた、そうやって考えることもまた罪の一部になる。
In the Bible, in the New Testament, in Romans, the book of Romans chapter 6, it says that we're slaves to sin. And then in the 7th chapter, the Apostle Paul says that even that sin lives inside us.
使徒パウロはローマ人の手紙の6章の中で、私たちは罪の奴隷であるということを言っています。また続く7章では、罪が私たちのうちに住んでいる、罪が私たちのうちに住んでいるという言い方をしています。
The Bible Project helps us by explaining that sin is a failure to love, to honor, and to treat God in the way that God deserves.
YouTube に上がっている聖書プロジェクトという、番組で取り上げている、じゃあ罪とは何かという、動画では、神様が受けるにふさわしい形で、愛する神様を愛することを、神様を褒めたたえること、神様を扱うことをが しないことは全て罪だということを言います。
And sin is also a failure to love and honor and to treat others who are image bearers of God in the way that they deserve as well。
私たちがそう神様を叱るふさわしい形で愛さないこと、扱わないこと、接しないこと、また私たちがお互いを愛さないこと、お互いをふさわしい形で愛の形で、接しないこと、取り扱わないこと、これもまた罪であると聖書は教えています。
Now all of us who are human will experience and struggle with one of tworesponses to sin.
で、おそらくというか大方ここにいる私たち全てはこの罪というものに対して2つの反応をよく示すかと思います。
Number one, we are unaware of our sin, or even worse, we are indifferent to our sin. So our attitude and our response is unchanged.
1つ目はそもそも自分に罪があるんだということ、または自分が今その罪を犯しているんだということにそもそも気づいていないか、または気づいていないふりをずっと続けているために自分はその生き方が何も変わらないという状態です。
We know that we sin, but you know, it happens.
まあ自分には罪があるって分かってるけど、まあしょうがないよねっていう感じも、まあこれに含まれるかと思います。
So that's the first one.Number two, the other response is that we feel deep shame about our sin. We feel tired of fighting it and feel powerless against it. So we try to mask that from other people and from God and even from our own selves to try to hide and release that feeling of guilt.
またはこの自分に罪があるということに対して深い恥を感じる、恥ずかしい、それが恥ずかしいと感じたり、またその罪と戦った過去があるけど、でもどうしても勝てなかった、自分にはこの罪をどうすることもできないんだという無力感を感じているため、どうしようもないんだという感じているために、それをどうにか覆い隠そうとしてしまう。
Now, I'm not going to ask you today to raise your hand if you have struggled with, or you are currently struggling with one of these two.
じゃあ皆さんはこの今どちらに葛藤してますかということはもちろん聞きません、今日は。
But if I reflect on my own life, and if I reflect on the lives of everybody that I know,
ただ自分自身のこれまでの生きてきた人生のその経験、またはこれまで会ってきた方々のその経験、人生を考えると、
Then I would suggest that most of us probably experience and wrestle with both of these at some point or at the same time.
おそらく多くのほとんどの方々がこの両方、まあ、どちらか時期がずれているか、またはこの両方同時に葛藤してきているのではないかと思います。
Now in this case in Psalm 51, David knew he had sinned.
で、先ほどのダビデのケースに戻ると、ダビデは自分が罪を犯したことを知っていました。まあ、それを気づかされたので知っていました。
And time had passed between his decision to commit adultery and to commit murder until the point where he is confronted for his sin by Nathan.
でダビデが、まあ、バテシェバとこう、通関与を犯した、まあ、性的行為を持ったあそして、その夫バテシェバの夫ウリアを殺したその罪を行った時からあナタンが来て、まあ、あなたには罪があるあ私には罪があるんだということを認めたこの時までにはだいぶ期間がありました、
so、By the time that Nathan comes and confronts David Uriah is already buriedDavid quickly marries Bathsheba, and then they have their baby.
バテシェバの元夫であったウリアが、まあ、亡くなったウリアが埋葬されていた時にはもうすでにダビデは、バテシェバの間に子供を授けてもその子供も生まれていた。
The reason why that time is significant is because it means that David had gone to the temple of God many times.To offer sacrifices to God on behalf of the people as their king.
で、そのだいぶ時があった、この期間の間、ダビデは何度も、まあ、神殿に行って、このイスラエルの民の王として捧げ物を捧げて、イスラエルの民のためにこう捧げ物を捧げて、こう礼拝を。
And as the king, as the chosen by God leader of the people, these ceremonies that he did, these sacrifices, were to be done with a clear conscience. He was supposed to be free, clear of his sin by that point.
で、神に選ばれて、その神の民を導く王として選ばれたこのダビデは、神の民のために捧げる生き霊を捧げるその礼拝を捧げるときにはもう罪が清められた状態でそれをしているはずだったんです、ね、いなきゃいけないはずだった
So David is trying to fool God He's trying to fool Israel And he's maybe even trying to fool himself
なのでそうあるはずだったのにずっとダビデはそれをしてこなかったということはダビデは神様を、まあ、騙そうとしていたし、まあ、騙そうとしていたし、神の民をも騙そうとしていたし、自分自身をまあ騙そうとずっとその間していたということになります。
The God was not going to play David's deceptive game and pretend that everything was okay.
ただ、まあ、何もなかったかのようにこう振る舞うダビデに対して神様はずっとそのようにはさせませんでした。
So David hears this story from the prophet Nathan about a man who commits sin. And David speaks very strong condemnation on the guy in the story.
で、まあ、ナタンは、ダビデにそのダビデの罪を知らせるときにある物語を、ね、語るわけなんですけども、その物語で明らかに悪者がいるんですね。で、それを話をするダビデは、あ、そいつはなんて悪者なんだってこう言うわけです。
And when David says that, Nathan replies, You are that man in 2 Samuel 12:7.
で、ダビデが、そいつはなんて悪者なんだと言ったときに、ナタンはすかさず、あなたがその男なんです。私はそのことを教えるために、まあ、この物語を語ったんだ。あなたがその男なんですというわけです。
And then Nathan says, Why have you despised the word of the eternal and chosen to do evil in his sight? It was you who killed Uriah the Hittite with the sword and stole his wife.
そしてナタンは続けてダビデにこのように語ります。どうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目に悪であることを行ったのか。あなたはヒッタイト人ウリアを剣で殺し、彼の妻を奪って自分の妻にした。
And then God shares the bad news. that the consequences of David's sin include grief and loss, and not only for him, but also for Bathsheba in this case. And he says to David, "You did your evil in secret, but I, God, will do this out in the open, in front of all Israel."
で、この罪を犯したダビデに対して神様はその罪の結果を与えました。あ、このバテシャバとの間にできた子供をの命を が死んでしまうという、その罪の結果を、与えられました。そして神様はそのことをこのように言っておられます。あなたは隠れてダビデに対して、あなたは隠れてそれをしたが、私、神である私はイスラエル全体の前で白日のもとでこのことを行うという。
And then it's recorded in verse 13 that David responds humbly and truthfully facing his sin, and he confesses, "I have sinned against the eternal one."
このようにして自分自身のこの罪を示され、気づかされたダビデはへり下って、そして心からこのように言います。私は主の前に罪あるものです。
And then their child falls sick, and David enters a period of fasting for 7 days.
そして、まあ、神が予言したようにダビデとバテシバの間に生まれた子供は病気になってしまいます。そしてその間ダビデは7日間断食をします。
And then he lays prostrate. That means laying fully on the ground with your face on the ground. He lays prostrate for those 7 days, praying to God for mercy with a repentant heart.
そしてダビデは悔い改めの心を持って地にひれ伏して神様の憐れみを7日間ずっと乞い続ける、祈り続けました。
7 days, no bathing, no eating, just praying.
7日間ずっと何も食べず、風呂にも入らず、ずっと祈り、憐れみを乞い祈り続けていたんです。
And at the end of those 7 days, the child dies.
しかし7日後にその子供は死んでしまいました。
And then David stands upHe bathes, he anoints himself with oil, and he changes his clothes.
その子が死んでしまったという知らせを聞いたダビデは起き上がって体を洗って体に油を塗って服を着ます。
And the very first thing he does, he goes to the temple to worship in the presence of a holy God.
そして一番最初にダビデがしたこと、それは神殿に行って神を礼拝することです。
Even before he eats a single thing.
ずっと7日間食べていなかった後に、ね、食事を持つ前に神殿に行って神を礼拝します。
Now beloved, I don't want you to make the mistake of justifying your sinby hearing this story today and thinking, well, anything that I've done isn't quite as bad as David, so I'm still okay.
私たち、罪を犯してきたことがある、悪いことをしてきたけど、あのダビデほどの悪いことはしてないっていうふうに思って、こう自分を正当化してほしくはないんです。
David's response is an appropriateresponse when he's confronted with his sin.
彼が自分の罪に気づかされ、自分の罪を認めた後で行ったその応答、それはとてもふさわしい応答でした。
How many of us have ever been or would be willing to openly confess our sin and demonstrate this kind of repentant heart?
私たちのうちどれくらいの人がこの自分の罪に気づかされたときに、このダビデのように深く悔い改めて、これほどまでの悔い改めの行動を取ったことがあるでしょうか。
How many of us have ever or would be willing to fast and lay prostrate on the ground and pray for 7 days seeking God's mercy and forgiveness?
自分の罪に気づかされた時に、その罪を悔い改めて7日間もう地にひれ伏してただひたすら神様の憐れみを祈るってことをしたことがある人はどれくらい私たちの中にいるでしょうか。
And David did that because he made the mistake of pretending he could fool God, that he could fool the people, that he could fool himself.
ダビデは神様の目をごまかせる、神様のことを騙せる、そしてイスラエルの民のことも騙せる、自分自身のことも騙せると勘違いをしていました。
Do we think that we can fool God? That we can fool each other? That we can fool ourselves?
私たちも同じように考え、そして同じように行動してしまうことがあるのではないでしょうか。
Are we going to willfully pretend or be indifferent to our sin?
私たちはわざと自分の罪に気づいていながら気づいていないふりをしたり、またはあえてそう無視したりということをしてしまってはいないでしょうか。
Think about that really carefully.
それぞれ、自分の心に、注意深く、聞いてみてください。
For example, a lie, a hurtful word, whether it's spoken or thought, a moment of speaking gossip, or of listening to gossip.
例えば、嘘をついてしまうこと。人を傷つける言葉を発してしまうこと、または口には出さなかった、言葉にはしなかったとしても、そのような人を傷つける思いを抱いてしまうこと、ゴシップ、噂話をすること、または誰かのする噂話に耳を傾けてしまうこと。
Speaking a half truth or an almost a 95% truth and framing what we say in a way to influence others。
偽りを語ること、たとえ部分的には真実、本当のことであったとしても、偽りをその中に混ぜて語るなら、それは偽りになってしまいます。また言葉巧みに人を印象操作しようとすること。
A judgmental spirit, an unforgiving heart towards somebody who has hurt us.
他の人を裁く心を持つこと、または自分を傷つけた、自分に何か傷つけることをした人、相手を許さない心。
Jealousy, a lack of contentment with what God has given to us. Greed,
嫉妬、人を妬むこと。神様が与えてくださっているものに満足しないこと。貪欲さ。
Failure to care for the poor, bullying.A selfish time of use and resources, pretending not to see the hurt of others.
貧しい人々に対して配慮をしないこと、またいじめ、または時間や資源を自分のためだけに利己的に使うこと、または傷ついている人がいるという知りながら見て見るふりをすること。
Overeating, lack of exercise, getting drunk, dependency on some kind of substance.
過食、食べ過ぎだったり、お酒に溺れてしまうこと、合わせて暴飲暴食とも言います。また物質依存、お酒とかスマホとか SNS とかに依存してしまうこと。
Pornography, lust, sex with somebody who is not your spouse.Or sex that manipulates your spouse.
ポルノ、また淫らな考え、配偶者以外で妻や夫以外の人と性行為を持つこと、セックスをすること、または配偶者を操る性行為。
And these are just a few.
これらは罪のほんの一部でしかありません。
Could any one of us stand before God and say that we have never done any of these things in the past week or maybe even today?
先週1週間を振り返って、いや、これらのことを一つも自分はしなかったと言える、神様の前で言える人はいるでしょうか。または今日これらのことは一切しなかったと宣言できる人はいるでしょうか。
Like David, as we realize, maybe we realize it for the first time, or like David, as we're confronted with our sin, how do his words in Psalm 51 help us to know, to understand, to thirst for a God who reveals himself to us in these words?
人によってはもしかしたら今日初めて自分の罪っていうものを思い知らされたという人がいるかもしれませんし、改めて今日改めて自分の罪を示されているなと思わされている人もいるかと思います。いや、そんな私たちが神様をより深く知って、より深く理解して、そしてその神様を上乾くように、神様に上乾くようになるために、この詩編、今日の詩編50編にあるダビデの言葉はどのように私たちを助け導いてくれるでしょうか。
And like David, how can we in verse 3 of Psalm 51 pray this? For I am fully aware of all I have done wrong, and my guilt is there staring me in the face.
私たちはどうすればこのダビデが祈ったように、誠に私は自分の背きを知っています、私の罪はいつも私の目の前にありますと祈ることができるでしょうか。
But sin is the beginning of the story, not the end of the story.
この罪に気づく、または罪を知るということは、罪と向き合うということは終わりで、それで終わりではありません。私たちの物語の始まりです。そこから始まります。
We want to look to God, so look at verses 1 and 2.
私たちはそこから神様を見て、神様を知っていきたい。
God is what? God is who?
1節2節を見てみると、神様はどのようなお方だと書かれているでしょうか。
God is a God with a heart of mercy, generous in love and great in compassion, it says in verse 1.
一節には、神よ、私を憐れんでください、あなたの恵みに従って、私の背きを拭い去ってください、あなたの豊かな憐れみによって、神様は憐れみ深い方、恵みある方だということがわかるかと思います。
God is willing to wipe clean that slate that lists all of our sins and to wash over those dirty attitudes and actions.
神様は私たちが行った、または心に抱いた全ての罪を拭い去ってくださる、洗い清めてくださるお方だということも分かります。
And look at verse 6. David says that God longs to enthrone truth into my being, meaning that God wants us to live by thinking, feeling, saying, and doing what is right, what is true.
また6節を見ると、確かにあなたは心の内の真実を喜ばれます、どうか私の心の奥に知恵を教えてくださいという言葉があります。神様は私たちの心の中に働いてくださって、それが神様が喜ばれるものへと神様が変えてくださる、そこにお方なんです。
And this is important. Truth is what? A person. Jesus. In Jesus' way of living, in his teaching, in his ministry, he embodies truth.
あなたは心の内の真実を喜ばれますというふうに書いてありますが、真実とは何か、または真実とは誰のことなのか、それがとても重要な質問になります。真理とはイエス様のことです。イエス様の生き方、イエス様がされたこと、イエス様が考えられたこと、教えられたこと、このイエス様を通して真理というものが私たちに示されている。
David says that God sees and is able to go into those unseen places within us.
6節の後半で、どうか私の心の奥に知恵を教えてくださいと書いてあります。
And then in verse 8 he declares that God is wise, and God even goes further because he's willing to show us his wisdom.
神様はそうやって知恵を与えてくれる知恵あるお方、私たちの理解を超えた知恵を持っておられるお方です。
That God is our helper, that he helps us to hear joy and happiness.
そしてこのようにダビデが祈っているということは、助けてくださいと祈っている神様は助けてくださる、助ける主なんです。
Are any of you lacking a sense of joy? Have you ever asked God to help you to see, to hear joy, to be able to dance with it?As the scripture says.
皆さんの中に喜びを、今喜びがないという方はおられるでしょうか。 これまで神様が示してくださったこう喜びを見ることができない、喜びを聞くことができない、喜びの踊りを踊ることができないという方がおられるでしょう。
And then lastly in verse 10, God is a creator and a restorer. God makes us who and what he wants us to be, and he fixes our brokenness when we're broken from that vision and purpose of his.
10節、神様は私たちの作り主であり、私たちを回復される、回復してくださるお方です。神様は私たちをその御心にかなうものへと新しく作り変えてくださる。神様の御心から外れ壊れてしまっている私たちを回復させてくださる。
So in David's confession and repentance in Psalm 51 and in his declaration of who God is and what God does, we find the gospel.
ダビデが悔い改めて自分の罪を告白し、そして、神様にこの詩51編にある祈りをこう祈る、この祈りの言葉から私たちは神様がどのようなお方であるのかを改めて知ることができ、そこに福音を見つけることができます。
We find a prayer that helps us to seek and to thirst for God in the mess and the sin of our lives.
このダビデの祈りというのはこう自分の罪を思い知らされ、罪に、囲まれ、罪に埋もれているそんなどん底の中で神様に飢え渇く神様を求める、ダビデの姿がここにあります。
And Psalm 51 gives us words to shape our hearts and our attitudes to express repentance.
そして私たちが悔い改める時にどのように祈ればいいのか、その模範を表してくれています。
Most importantly, we learn actually that our greatest problem is not lying. It's not gossip. It's not jealousy.It's not a judgmental spirit. It's not even the misuse of the gift of sex.
この詩篇51編から私たちは嘘をついてしまうことだったり、噂話をしてしまうことだったり、または人を妬んだり人を騒いだりしてしまうこと、セックスという神様からのギフトをそうではない乱用してしまうこと、ふさわしいやり方で使わないこと、そういったことが私にとっての一番の問題なのではないということを教えてくれています。
All of those things are just symptoms of the sickness, the greatest cause of our sin.
今挙げたようなことというのは表面的に現れている症状に過ぎないです。それらが起こる本当の原因、私たちが侵されている誠の真の病、それは私たちの中にある罪が。
The greatest cause is we don't have joy.
そして、私たちがその罪のために喜びを失ってしまっていること、それが原因だ。
Look at what David says in verse 12. Give back to me the deep delight of being saved by you. Let your willing spirit sustain me.
12節に、ダビデはこのように言っています。あなたの救いの喜びを私に戻す。使えることを喜ぶ霊で私を支えてください。
Listen to it again. Give back to me the deep delight of being saved by you. Let your willing spirit sustain me.
あなたの救いの喜びを私に戻し、使えることを喜ぶ霊で私を支えてください。
Okay, now let's have some audience participation. Read it aloud together with me. Ready? One, two, three. Give back to me the deep delight of being saved by you. Let your willing spirit sustain me.
日本語でも一緒に読んでみましょう。せーの。あなたの救いの喜びを私に戻し、使えることを喜ぶ霊で私を支えてください。
John Mark Comer states, we sin because we believe that that will make us happy because we are unhappy.
2年前に霊的訓練というものを学びシリーズで学んだんですけども、その時に登場したジョン・マーク・コマー氏、という方はこう言っています。私たちが罪を犯してしまうのは自分は今幸せではなくて、これをすることで幸せになれるんだっていう嘘を信じてしまっているせいだと。
And the best antidote, the best medicine to sin is to build a life that is full of joy.
そして彼は罪に対する一番の解毒剤、一番の対抗策の一つは 喜びに満ちた人生を、まあ、築き上げていくことだと言うんです。
Joy is a relational connection with God and with one another.
喜びっていうのは神様と、また私たちお互いとが関係を通して得ることのできるものです。
The purest form of joy is when you look across the room and you make eye contact with the one that you love and you smile because you're so happy to see each other. That's pure joy.
一番のこの純粋な愛、喜びっていうのはこの部屋に入った時に誰かとこう目を合わせて、そしてお互いにこうスマイルを交わし合う、笑顔を交わし合う、その時に一番こうピュアな喜びというものがあるわけです。
Beloved, we've forgotten our first love.
私たちは最初の愛を忘れてしまっています。
We've forgotten who sustains us and who gives us life.
私たちは誰が私たちのことを支えてくださっているのか、誰が私たちに命を与えてくださっているのかを忘れてしまっています。
We've forgotten who saves us, and even more tragic, we've forgotten the absolute, pure, and deep delight of being saved by God.
私たちは誰が私たちのことを救ってくださっているのか忘れてしまっています。また、その救いが与えられていることを忘れてしまっている。そこに喜びがもうなくなってしまっている、薄れてしまっている。そこに大きな問題があるわけです。
Think about that moment when you realized how desperately you needed God.
皆さんの人生を振り返って、これまでの人生を振り返っていただきたいんですけども、思い出してほしいのは、もう心から必死で神様を求めていたあの時のことをちょっと思い出してみてください。
Think about the moment of your baptism, or if you have not been baptized but you saw somebody.Receive baptism when they're coming out of the water after having your confession received and knowing for sure you are forgiven, you are free.
自分が洗礼を受けた時のこと、または、まだ受けて、おられない方々はもし、見たことがあるのは誰かが洗礼を受けた時のことをちょっと思い浮かべてほしいんですけども、その時私たちは自分が神様、イエス様によって罪許されていること、そしてその罪、先挙げてきた罪、本当の病である罪か、罪を許され、罪から解放されていること、そこに確信を持っていたあの瞬間のことをぜひ思い出してほしい。
For some of us that happened really recently, and for some of us, we gotta go way back to remember that moment.
本当に ここ数年で、ね、それを経験した方もおられれば、もうだいぶ前になって、それをしたのはだいぶ前であるという方もおられるかと思います。
Okay, now I am going to ask you to raise your hands. If you have ever forgotten the joy, the deep delight of being saved by God, like me, I want you to raise your hand with me.、
なので、ぜひ、ちょっと考えてほしい、考えて、ちょっと手を挙げてほしいんですけども、自分がこれまで、喜びを失ってしまった、救いの喜びを失ってしまった経験があるという方、自分たちも含めてね、ぜひ手を挙げていてほしいんです。
Okay. So here, this is for you, to hear the gospel, the word of the Lord.
これが、そんな私たちに対する神様からの福音のメッセージです。
Ephesians 2:1-9. As for you, don't you remember how you used to just exist? Corpses, dead in life.Buried by transgressions, wandering the course of this perverse world. We were all guilty of falling headlong for the pervasive passions of this world. We all have had our fill of indulging the flesh and the mind, obeying impulses to follow perverse thought motivated by dark powers. But God.
エペソ人への手紙2章1節から3節に、ね、このようにあります。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生きていました。しかし憐れみ豊かな神は、
But God, with the unfathomable richness of His love and mercy, focused on us, united us with the Anointed One, Jesus, and infused our lifeless souls with life. Even though we were buried under mountains of sin, and He saved us by His grace.
しかし、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは、私たちが救われたのは恵みによるのです。
For it is by God's grace that you have been saved. You receive it through faith. It was not our plan or our effort. It is God's gift. Pure and simple. You didn't earn it. Not one of us did.
この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。神様からのギフトです。行いによるのではありません。誰も誇ることのないからです。
People, you were dead under a mountain of sin.
私たちは罪の中で死んでいたものだったんです。
But God,
しかし神は
in His love and mercy,
神様のその大きな愛と憐れみのゆえに、
saved us by His grace.
恵みによって私たちを救ってくださいました。
Through faith.
私たちはそれを信仰によって受け取ることができるんです。
Beloved, by the grace of God, you and I are saved. And we're restored to a relationship with God who desperately loves us.
あなたは、そして私は、神様の恵みのゆえに、神様の恵みのおかげで救われていて、神様との関係がまた回復させられているんです。
And through faith, not in ourselves, but in who God reveals Himself to be, David comes then with a repentant heart, and he prays this.
神様はそのご自分をはっきりと示され、その神様への信仰によってダビデは悔い改めた心を持ってこのように祈っています。
Verse 17, what sacrifice I can offer you is my broken spirit. Because a broken spirit, O God, a heart that honestly regrets the past, you won't detest.
神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。
And David prays that God would restore a delight within him.That God surely does save him.
そして神様がそのダビデのことを救ってくださった、その救いの喜びをもう一度回復させてください、戻してくださいとダビデは祈るわけです。
And then he offers himself fully surrendered to God once again.
そしてダビデは自分自身をもう一度神様に完全に明け渡し捧げました。
Because he has the assurance that he's fully forgiven.And fully free.
なぜならダビデは完全に許され、そして完全に解放、罪から解放されていることに確信を持っていたから。
David is free from his shame. He's free from his guilt.
ダビデはその罪の恥から解放され、無関心や無知から解放されていました。
David doesn't have to try to hide from God or hide from others anymore.
もう他の人からも、または神様から自分自身からその罪の部分を覆い隠す必要はなかった。
He's free from his indifference and his ignorance too.
恥から解放され、罪悪感から解放され、またその知らない無関心とか無知からも解放されました。
So that's David. How about us?
それがあの時のダビデだったんです。私たちはどうでしょう。
1 John 1:8-10. If we go around bragging, we have no sin, then we're fooling ourselves.And we're strangers to the truth. But if we open up our sins to our sins, God shows that He is faithful and just by forgiving us of our sins and purifying us from the pollution of all the bad things we've done. If we say we haven't sinned, then we depict God as a liar and show that we have not let His word find its way into our hearts.
ヨハネの手紙第1の1章から1章の8節から10節、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちの全てを不義から清めてくださいます。もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちのうちに神の言葉はありません。
Don't worry, Pastor. I never said I didn't sin.
いや、まあ、罪を犯したことがないとは言ってないよ。
That didn't work for David, and it's not going to work for us either. So go back to verse 17. David comes to God with a broken spirit and a contrite heart.
まあ、そういう言い訳もできそうですけども、まあ、ダビデにはまあできなかったし、私たちも実はね、それは通用しないですね、神様では。なので、17節の、詩篇51篇の17節の言葉にあったようなことをもう一度思い起こしたいと思います。砕かれた霊、打たれ砕かれた心、それを神様は求めておられる。
Because of that, David is fully forgiven.
そしてその砕かれた霊、打たれ砕かれた心を持っていたから、ダビデは完全な許しを受け取ることができた。
And we can be too.
私たちも同じです。
This psalm is recorded so that we can keep praying it over and over and be assured that, like David, we are fully forgiven. We are fully free.
この詩篇51篇がこの聖書に記されているというのは、これを通してダビデのように私たちも何度も何度もこの完全な許し、完全な解放を受け取り続けていく、確証を持ち続けていく、その助けとしてこの御言葉が与えられています。
Okay, lastly, how do we apply this? Psalm 51 paints a picture that a life that earnestly seeks God, that demonstrates a thirst for God, is the life that we want.
では私たちが神様を乾いて、神様を切に求めながら生きていく、ためにはどのようなことを教えてくれているでしょうか。
And practically speaking, our lives forgiven and free means that we have two attitudes and actions.
この人生をかけて、また私たちの生き方を通してそれをしていくために2つのことを言えるかと思います。
Number one, sharing the good news or the gospel of forgiveness and freedom in Christ.With others.
一つ目はキリストにある許しと自由の福音という許しと自由の良い知らせを他の人に分かち合っていくということです。
And David expresses it this way in verse 13, I promise to teach rebels your ways and help sinners find their way back to you.
ダビデもこのように言っていました。私は背く者たちにあなたの道を教えます。罪人たちはあなたのもとに帰るでしょう。
After he receives restoration, David covenants this with God.
神様によって回復させられ、悔い改めて、神様のもとにいたダビデが神様によって回復させられた後にこのように宣言していたんです。
And number two, to be dedicated to the praise of God and thanksgiving for salvation.
二つ目が救いへの感謝を持って全てを自分の持っている全て自分自身を全て尽くして神様に賛美を捧げていくと。
And David expresses that in verse 15. O Lord, pry open my lips that this mouth will sing joyfully of your greatness.
ダビデはこのように祈っています。主よ、私の唇を開いてください。私の口はあなたの誉れを示します。
David responds to God's grace and mercy with worship, and that continues on for eternity.
ダビデはこのように、神様の恵みと憐れみに対して神様に礼拝を持って応答してそれを礼に続けていきました。
Witness and worship, number one and number two. These are the actions of a broken spirit and contrite heart. These are the actions of a person who's fully forgiven and fully free.
今挙げた2つのことを要約すれば証と、まあ、礼拝というふうに言えるかと思います。これは霊が砕かれ、心が砕かれたものの生き方であり、また罪許され、罪から解放されたものの生き方を表しています。
So let's keep praying Psalm 51 this week and beyond, and continue to earnestly seek and thirst for the living God, our Savior.
なので、今週またそれ、以降もこの詩編51編を祈りながら神様の神様に渇き神様を求める生き方を私たちもしていけたらと思います。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Look on us with a heart of mercy, O God, by your generous love and your great compassion.
神よ、あなたの恵み、あなたの豊かな憐れみによって私たちを憐れんでください。
Establish your truth to reign in us so that we may be aware of our sin and come before you every day and every moment to humbly repent.
あなたの真理が私たちの心を支配するようにしてください。そうすれば私たちは自分自身の罪に気づき、毎日、そしてどんな時でもあなたの御前に進み出て、へり下って悔い改めることができるでしょう。
Help us to hear, to see, to sense, and to fully receive your joy.
あなたの喜びを聞いて、見て、感じて、そして完全に受け取ることができるように助けてください。
And help us to experience the joy of your salvation once again.
そしてもう一度あなたの救いの喜びを味わうことができるように助けてください。
Create clean hearts in us, making us new and restoring us to your purposes.
主よ、私たちに清い心を作り、私たちを新しくし、あなたの御心にかなうものへと回復させてください。
And guide us this week by being wholly submitted to your Holy Spirit.
今週私たちを導き、あなたの聖霊に完全に従順でいられるようどうぞ助けてください。
We dedicate our lives to share the good news that in you we are forgiven and free.
私たちはあなたにあって許され、解放されているという福音の良い知らせを他の方々にも分かち合っていきます。
And we dedicate ourselves to respond with thanksgiving and praise and worship to you.
そして救いへの感謝を持って。あなたを賛美し、お祈りしていきます。
In Christ we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen. Amen.